風邪をひいている上にこんな声で申し訳ございません。
はい。
なんか久しぶりに久しぶりにっていうわけじゃないですね。最近しょっちゅう風邪ひきますね。お子様がもらってくると必ず俺も引くみたいな感じなんですよね。
はい。
でいつもなんか最近の傾向として喉が痛くなるというか、すぐこう声が枯れてしまうわけですけれども。
はいはいはい。
なんか喉をこう鍛える方法っていうのはないんですかね。
まあ日々こううがいをするとかいうことじゃないですかね、帰ってきて。
偉いね。そうだよね。
まあでもそれぐらいのもう予防しかないですよね。
ねえ、だけどさ、
イソジンとかやるしかないんじゃないですかね。
ああ、だけどさ、家に戻ってきてうがいしてもさ、家にこう活発な病原体がいらっしゃるわけで。
何ですかそれ。
いや、うちのお子様がゲホゲホやってるわけで、これは難しいもんだなと思ってるわけですよ。
お
ー、もうなんか
風邪ひかれてるんですか。
いや、もう風邪ですよ、風邪ですよ、もう。なんかね、治ったなと思ったらまたぐしゅぐしゅ言い出すんですよね、なんかね。
それぐらいの年頃のお子さんが風邪ひいた時っていうのはどうするんですか。薬とかっていうのはありなんですか。
まあ熱が出てね、もうっていう時はなんか薬飲みますけれども、まあ基本はあれですよ、まあなるようになるっていう感じですよね。
まあ2、3日放っておくみたいな感じなんですか。
そうそうそうそう。どうなんでしょうね。だからでもしょっちゅう熱とかも出すしね、なんか、大変ですよ、
まあ、
この頃、
まあ、子供のうちはまあそうでしょうね。
そうでしょうね。
自分熱は ね
自分もそうだったかなと思いながらね。でもなんかどちらかというとあんまりこう私はこう保育園とか幼稚園とか行かなかったので、あんまりそういうなんか抵抗というのか、あんま風邪ひいた経験って子供の頃少なくって、だから今ガンガンに引くんじゃないか説っていうのがね出て、風邪もひいとけよっていうことなんでしょうかね、子供の頃からね。
いや、まあちゃんと帰ってきたらうがいてやらした方がいいと思いますよ。
そうですね。そこですね。
まあ、
こんばんは。
それしか多分ないですよ。
本当ですね。こんばんは、マノリラジオです。私がマノリンです。そしてお相手はいつもの、
はい、与田です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますけれども、
はい。
まあこんな声なので私の声が今回は枯れるまでかなっていう感じなんですけれどもね。
まあまあでもね、そんなお子さんもでももう2歳でしたっけ
？2 歳になりましたね。
ね、誕生日迎えられたということでね。
ね。
めでたいですね、本当にね。
そうなんですよね。めでたいですね、本当に。
ねえ、あっという間ですよ、本当に。
本当にね。
2
年前、そうだったな、2年前ね。まあ、もう2年ですか、早いですね。もう2年、なめとんか。時々タカジンが出てくるんですけど。
まあもう2歳だとどうなんでしょう。もうあれですか、活発な感じですか。
こう車があるじゃないですか。こうなんていうの、子供が乗る足でバンバンこう蹴りながら進む四輪のさ。
ああ、三輪車までは行かない、なんか。
そうそうそうそう、室内で乗るやつ、はいはいはい。あれをね、おじいちゃんに買ってもらったんですよ。
はいはいはい。
そしたらもうね、食卓の こう周りをものすごい勢いでぐるぐるぐるぐるぐるぐる、もうほとんどなんていうんですかね、もうねドリフトみたいな感じでぐわーぐわーとか、もうこの子は攻めるわーと思いながら見てますね。
すごい、一番こうあれですね、フローリングが傷つくパターンのやつ
です。もうね大変ですよ、もうもう目も当てられないですよ本当に。
ね、もうちょっとすごいこうものすごい床を傷つけていくルンバみたいなね。
そうそうそうそうそう。ガガガガガーとか言いながら曲がっていきますからもうね。
すごい走り屋素質が。
走り屋素質がありますね。なんかね。あとあれね、よく喋る。ようになってきました、ずっと喋ってますよ、あの車とか。
どうなんですか、それぐらいの年代って語彙力ってどんなもんなんですかね。
うんだちゃんはなんとかして、なんとかくんとなんとかくんと遊んだのみたいな感じですよ。
ちゃんとそういう、あ、もう文章だいたようなことは。あ、
でもね、文章になってきましたね、だいぶ。単語から文章になってきましたね。
きちんとそう伝えるというようなこともね、
できるようになってきましたね。一時期はね、なかなかその伝えるのが上手にできなくて、こう噛みついたりみたいなことがあったりして。
まあまあ、でもそんな子いますよね、小学生ぐらいでもなんかそんな子ってな気がする、
ね、なんかね、うん、
だけどやったら噛みついてくる子だね。
でね、結構ね、でかいんですよ、うちの子って。で、その、なんかでかい分、なんかいろいろこう、なんか男子とかからから喧嘩を吹っかけられたりするらしくて、こうなんか、貸してよ、やだ、みたいなんでね、かなりガブってやったりしたらしいんですけども、申し訳ございませんって感じなんですが。なんかでも最近は、なんか、もう常にいろいろ喋ってるみたいで、結構ご機嫌な感じらしいです。ありがたいこと、この間ね、そのまあ誕生日ケーキを買ってね、
はいはい、
いわゆる お誕生日会をうちでも開いて、なんか保育園でも開いてくれたりして、
そういうので個別にやってくれたりするんですか。
なんかね、今やってくれるみたいなのよ、
個別に。なんかそん昔やったらそんなことやるとなんかひいきだどうかってすごい怒られそうな気がしますけどね。
でひいきだからこそ全員に対してやるみたいよ。まあだから全員でもできるぐらいの人なんだよ、ね、だからそんなにねたくさん人いないのよ。少子化なのか何なのか。
はいはいはい。今やって一クラスって今どんなもんなんですかね。
10人いないいるかな、うちの子。
そんな少ないですか。
少ない少ない少ない。で、ただ、はい、その、まあ、うちの子は1歳から2歳じゃないですか。だからもうちょっと、こう、3歳とか4歳とかになってくると、増えるんですよ、人が。なんていうの？要するに、保育士さん1人で見られる数が多くなるから。もうなんかさ、例えば0歳保育みたいならさ、2人に対して1人かなぐらいなんですよ、もう完全についてないと何かあった時やばいじゃないですか。でだんだんだんだん年を取ってくるにつれて、まあその1人当たりの見る数みたいなのが少なくなっていくんですよね。だから保育士さんが足りないってこのことで、だから我々のクラスはやっぱ少ないですよ。だから今は待機児童とかって言うけど、結局そこなのよね。だから1歳とか2歳とか、ちょうど産休とかもさ、1年取ったらそろそろ復帰してよみたいな感じになってくるわけじゃない、育児休暇みたいなのさ。でも1歳になってもそうやって、だから1歳はそんなにたくさんこう受け入れてくれないみたいな。保育所が。っていうことで多分、かなりこの辺1歳0歳1歳2歳ぐらいの 待機児童っていうのが多いんじゃないのかなと思いますかね。まあ3歳とかになってくると今度は幼稚園とかいろいろ選択肢も増えてくるしね。
はいはいはいはい。
ちょっと鼻かみます。まあそんな感じでございますよ。
まあ、うん、そんな誕生日とかって保育園でやってもらったかな、記憶にないけどな。
でもまああれですよ、なんかみんなでお歌を歌ってみたいな、でなんか手作りのメダルをもらってみたいな、
うん、おおへえ。
なんだっけ、で月一で全員誕生会っていうのがあるんですね。その月に生まれた子の、こう保育園みんなで、だから全クラスで、ね、何々ちゃん何々ちゃんみたいな感じでやるんだけど、でうちの子もその11月なので今月誕生会をやってもらったんですけれども、なんか、一人一人呼ばれてはいとかって立ち上がるらしいんだけど、うちの子呼ばれたら食い気味にはいって言って立ち上がったみたいな、ええ話を連絡帳に書いてあって、あ、うちの子らしいな。
そんなことまで書かれる。
うちの子らしいな、食い気味だな、うちの子らみたいな。
今日とか、まあ、そんな活発なんですね。
活発ですね。今日はまあ神さんの病院にみんなでついて行ったんですけれども、で呼ばれるじゃん、何々さんみたいに。
うん、
でうちのカメさんが呼ばれてるわけでもないのに、はーいとかって言って、いちいちはーいって言うのいちいち言うな、みた
いな。おるな、そういう子おるな。
なんか、結構ね、こいつうぜえなっていう時があって、うちの子だな、と思います。
いやいや、ね、元気で、カッタスでよろしいじゃないですか。
まあ本当に、ね、そう、それだけで十分ですよ、親としてはね。もう
ねえ、そうか。じゃあまあ家でそういう生誕祭をやったわけですね。
生誕祭やりましたよ。
最善
がつき、ビデオ撮りまくり写真撮りまくりで、
あ、写真撮影カーだったんですね。
写真撮影カーで、いや写真送らないとさ、だってファンの人から怒られるんですよ。うちのばあちゃんとか、なんか、うん、親戚とかから写真送れ、みたいな。
なるほど。写真撮って、それを拡散しろと。
拡散しろと。シェアしろと。うん、どうだったのか、レポートせよ、みたいなね。
生誕祭でおまいつが最善で、まあおまいつ当たり前ですけどね。
お前いつもいるなっていう、そりゃそうだよ、俺んちでもあるんだこっちは。先週だから、あれだったんですけどね、法事で久しぶりに広島に帰って、
はいはいはい、
結構親戚とかとまああったわけですけれども、まあなんか一言目には子供の話っていうね、もう、あれはどうならみたいな、ああ元気やっとりますよみたいな、いう話ばっかりですよ。もう子供の話ばっかりになりますね、もうね。
まあね、もう成人するまではまあまあそりゃそんな話で、賑やかな感じでね。
まあ。
そうね、まあいいじゃないですか、そういうの。なんか、
ありがたいことでございますよ、
ね、いつ結婚すんねんって言われるよりか全然いいですよ。いつ結婚すんねんみたいな話もうしんどいですよ。
あ、ね、
もうええっちゅうねんっていう。
まあ先輩はしょうがないんじゃないですかね。うん。
ねえ
なんかそういう話はないんですか、結婚しますみたいな話は。
そんな結婚予定のあるやつがアイドルに50万使わないですからね。
本当ですよね。本当ですよね。
金するっちゅうね。
本当ですよね。毎週毎週イベントに行かないですよね。本当に。
行かないですよ。
しょっちゅう東京に来てるの、まさか、東京に彼女がいるんでは、みたいな。そういう話さえ出ないですからね。だってそんだけアイドルレポしてくれるんですから。困ったもんだな、ね。
結婚するときはでも、なんでしょう、男はどんぐらい貯めてやるもんなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
ねえ。
でもそれは、その二人の関係性によりにけりじゃないですか。
まあでも、式やら何やらとか考えたりするとね、出ていくもんって多いじゃないですか。
もうだから式とかも結局神社でやれば、もう、安くあげられるんで、結局その後の披露宴とかに結局金がかかるわけなんで。
まあそうですよね。だからその辺、
うん、もう完全に ね、そんな、もう二人だけでやりますみたいな。親戚の方々はもう、うん、はがき一つですいませんみたいな。
それもね、俺もそれもなんか嫌なんですよね。嫌なんですよね。別に結婚しませんけど。
しろよ。しようよ。
やるんやったらやるできちっとなんか報告はっていうのはなんかこう、思うんですけどね。
なるほどね。
何にも親戚の中でもその、何にも結婚したこと言わずに、何年も黙ってるような人とかでたまにいません？
います。
してたのみたいな。
してたみたいなね。そうそう。はがき一つもないみたいな、うん、ありますよ。
なんなのとかって。なんかね、なんか、こう、がっくりくるんですけど、ないのってね。ああ別に礼儀がなってないとかなんか責め立てたいわけじゃないんですけど、なんかこう、寂しい感じもあるじゃないですか、いろんな。
ああ。
言わないんだって。うん、ねえ。
まっとうですね。
ねえ、本当に、まあ別に親戚関係のその関係性をこう、すごく強めていきたいとかっていうほどでもないですけれど。でもかといってガン虫っていうのもなんかね。
まあね。
うん。
そこです
ね。せめて言えよっていうね。
ね。
うん。
難しいですね。
ね。
うん。いやまあちゃんと
結婚予定はないですけれどね。
あそうか。もうでもちゃんと与田さんは結婚式あげるんだと思ったら俺もじゃあ式出なきゃなみたいな気になってきましたので。
そう、式って堅苦しい、こう、あれは別に考えませんけど、なんかまあ、だってその、個別に親戚にいちいちこう連絡して、なんかすることを考えたら、その日一日バッて集めて、その日でバッて言った方が早いじゃないですか、やるって。
まあ、そうっすよね。
ねえ。
うん。そうだな。まあ楽しみに待ってますんで。
相手がいればね。
2015年は婚活ついに。だって渡航派なわけでしょ。もう海外でやる以外は行かないわけなんで、だいぶ時間は空くよ。
まあ、2015年を本当にこう、おとなしくするつもりでいるんでね。
うん。アイドルなんか見てる場合じゃないっていうね。
貯蓄ですよ。
そういう年にしよう。うん。
うん。マジで。
まあ、2014年もその年になるはずだったんだがね。どうだったんだか、こう、なんかこう、タガが外れちゃったわけじゃないですか。
まあ多分でも来年は多分大丈夫ですよ。本当に。うん。使わないかな。あうん。
まあ、うん。まあニヤニヤしながら待ってますわ。俺もな、なんか馬乗りラジオが悪いような気もしてきてさ、なんか。馬乗りラジオをやらなかったらこんな与田さんじゃなかったんじゃないかみたいな思うと、責任の一端はあるような気がしてきてんね、最近。
まあでも、その間乗りラジオのその間乗りさんのサイトもあれじゃないですか。よく考えたらもう気づいたら10年経ってるわけでしょ、解説して。
そうですね。あの、2014年の10月ぐらいに確かこれを、この桜のサーバーを取ったはずなので、10年目ですよ。テンスアニバーサリーですよ。
その、一番最初のそのエントリーのその、ね、タイトルが、桜でムーバフルタイプでマイエスキュエルでって書いてる、この桜でっていうところはなんかその後を示唆してるようでいいです。
すごいですよね、これね。まさか、まさか10年経って桜と開校するとはね。いやー。
最初のエントリーのタイトルが桜でっていうのはいいな。
なんか、なんて言うんだろう、すべては仕組まれていたのかもしれないですね。我々が桜学院に出会うのは必然だったんですね。
ねえ。
いや、気づいてしまいましたね、我々も。
ね
え。ねえ。
そうか、でもずっと桜のあれなんですね、サーバーのね。
そうなんですよね。
うん、
なんかこの、だから10年で、確か最初、一番最初5ギガぐらいじゃなかったかな、あの、容量って。スタンダードプランって言うんですけど、はいはいはい、今100ギガですからね。
ねえ。
もうなんていうの、最初の頃ってこのまんまやってたらいつか溢れちゃうんじゃないかなんて、溢れてるというか、ホース全部入れらんないんじゃないかとか思ったんだけど、はい、今、10% も使ってないですからね。多分ね、あと1000回ぐらいやっても大丈夫ですよ。マヌリラジオ。
サーバー的には。サイト解説は、だから10周年とかですけど、まあこのポッドキャスト自体の10年は、だから見てたら、なんか来年の2月ぐらいですか。
ぐらいですかね、うん。
うん。
だからなんか2014年、そうやって撮って、アカウント撮って、いろいろ調べながら、やってね、2004年に撮って2005年に始めたみたいな、うん、3ヶ月ぐらいの準備期間を経てこの馬乗りラジオは始まっとるんですよ。
ねえ、
ねえ、
10年ね。
なんか
ついに大台がね、
ついに大台がね、何にも変わってないような気がしますけどね、マインド的には。
うん、そうですね、本当にね、うん。
まあ、お互いの境遇みたいなのは随分変わりましたけれどもね。
うん。
でも、むしろライブ行ってる回数は、与田さんとか増えてんじゃないの。
いや、まあ、本当そうですよね。
ね。
マジで、本当に、
ね、
こんなことになるとはっていうのはね。
楽曲側から現場に、
まあ、楽曲はというわけでもなかったですけど、まあ、こんなに、そうですね、ライブに行く人になるっていうのは、まあ、10年前は想定はしてなかったかな。
まあ、そういう意味では音楽の消費のトレンドとね、見事に合致しとるわけでございます。馬乗りラジオとは、音楽の消費の歴史であると。今勝手に言っただけですけれども。
まあね、 CCCD とかいろいろ見てきましたもんね。
いろいろありましたね。
ありましたね、この10年の間。
この10年の間。
まあ1年ぐらいでしたよね、でもね。
ねえ、あっという間になんかないことになってしまいましたけれども、うん、
ねえ、
まあね、まあだけどさ、そんな中淡々と今年も紅白がやってまいりましたよ。
そんな時期ね、まあ発表、出場者は発表されたんですね。
ね、出場者、まあこれからまた曲がね、発表されるんですけども。
うん、まだだから出演者ももしかしたらなんか発表されるとかなんかでしょ、そのサザンがどうとかって言ってますけどね。う
ん、なんかいわゆるこの枠じゃない枠ですよね。
そんな発表とかって追加発表みたいなって今までありましたっけ？
なんかあったような気がしますけれども、完全にこの枠じゃない枠として出た人たちっているでしょう。
矢沢とかなんか飛び入りっぽいようなんで、なんかね。
ああ、そうそうそうそうそう、そんな感じ、うん、そんな感じ。 だからなんかもうね、FNS 歌謡祭とかさ、なんかあの、うん、読売テレビでやるやつとかさ、最近4時間とか平気でやるじゃないですか。
だから人選的に言うと、その FNS 歌謡祭の方がまあごった煮感があって、あっちの方が面白かったりっていうのはね。
ねえ、するんですよね。
うん、いろいろ、その時々のその、アーティストの組み合わせで、シャッフルさせてなんか歌わせたりとかね。
ね。まあ、そら辺ね、一応、紅白歌合戦という伝統がありますから、あんまりね、そこまではっちゃけることもできないので、あれですけれども。
まあでもしかし今年の出演者はなんか毎年言ってるような感じもしますけど、なんかあっさりしてる感じがしますね。
うん、初出場、
常連さんだなっていうね。
ね、初出場5組ですからね。まあ帰り咲きとかもいますけども、なんか64回、去年と比べると、例えばまあ綾香が復活して愛子が落選したでしょ、
うん、
で E-Girls でしょ、で生き物係でしょ。これはまあ E-Girls 生き物係はもう去年も出てるし、石川さゆりで HKT が初でしょ、うん、で AKB、SK、NMB、48界隈ですよ。
48グループとしてまとめるようなことはもうなくなっちゃったということですかね。
いや、どうなんですかね。ただなんかあの赤組の方が 3,4 組多いんでしょ、白組と比べて。
あ、そうですね。
だからなんか48グループはまとめるんじゃないかという不説が出ておりますけれども、
うん、
で神田沙也加がね2回目、
うん、
これは去年出てないですね。復活組ですね。
前はおかんと出てましたもんね。
そうそうそう。今回なんだろうね。なんか、あれしました
っけ。まあ、映画絡み、アナ雪絡みじゃないですか、やっぱり。
そう、だからアナ雪で言えばメイジェイもそうだしさ。で、うん、でじゃあなんで松たか子さん出なかったのよって言ってたら、あ、そうなのね、みたいなね。誤解にされてたのね、っていうね。
うん。
でも出ても別にいいような気はしたんですけども、まあだけどあんまあれだよな。
まあ妊娠6ヶ月っていうこと。
まあちょうどね、
安定期ということらしいですけどね。
ね。ちょっとあれですよね、うん。いい。うん。年末出るのはちょっとあれかなっていう。難しい時期ですよね。
まあ前にあの、佐橋義行のあの、ライブ、まあ行きましたけれども、芸能生活の30周年やったかな。
はいはい。
なんかのイベントで。まあ、あのライブも、まあ、出演者陣がすごい豪華です。面白かったんですけど、小田和正が出たりだとか、佐野元春が出たりだとか、ひっきりなしにっていう。
ね、渡辺美里とかね。
すごい面白かったんですけどね。まあ、そこにも、ちゃんとその、松たか子は久々ですよ。歌手として出てきたのが。それを見たいがために俺はもう桜学院の公開事業一つ蹴っていきましたからね。
素晴らしい、素晴らしい。
久々に公に出てくるってことだったんでね。
ねえ、
まあ持ち歌、まあその旦那が作った曲を2曲ほど歌ってましたけれども、
うん、
うん、まあだからその時にはすでにまあもう妊娠されてたんだなっていうね。
ねえ、そういうことですよね。
うん、
うん、すごいですね。いや、あそこも7年目でね、結構、もうあんま子供とか興味ないのかと思ったら意外な感じで。
まあね、まあ、授かりもんというか、まあまあ、タイミングがあればというようなことだったのかもわかんないですけどね。
そうですよね。なんかいつもあの、お父さんと仲悪いんじゃないか説みたいなの出てくるんですけどね、佐橋さんは。
どうなんだろう。そのまんまよくわかんないですけどね、この辺の、
家の感じはね、どうなんだろうね。
なんかのニュースで、マスターここがその、妊娠発表がその、のタイミングっていうのはその、NHK と明治に配慮した妊娠報告だったのかってどっかのニュースでありましたけどね。 紅白前に発表したら、なんかこう、ああ、明治はじゃあ松が出られないから出場できたんだっていうふうに思われるから。
ああ、なるほどね。
っていう。だから紅白の発表があった後に松に発表したんだ、偉いな、とか言ってる、このような書いてることを見ましたけどね。
なんか、すごいね、なんかね。
明治への思いやりだって言って。本当かよっていう。
本当かよっていうね。
まあまあ、その穴行き絡みでね、まあ、どんな演出があるのか分かんないですけど、まあ、明治はまあもちろんまあ歌うんでしょうけれども。
だから向こうの人が来るんでしょ、うん、その向こうの穴行きの人が。
それもなんかよく分かんないって話ですけどね。
本家穴行きの人がね、とかっていう。だ本当は穴行きメドレーみたいなのやるんじゃないかっていうね。
だから去年のアマちゃん関係でわーって一つ演出があったじゃないですか。
はいはい、
枠を設けたような。
うん、
あんな形でなんか、穴行き枠みたいなのをもしかしてやるのかもわかんないですけどね。
うん、まあそういう意味で。
まさかの、まさかのピエール滝もあり得りますよ。
すげえな。
穴行きとしてリベントでこうまとめるんだったら。
まあね。
NHK 貢献度ももう今や高いですからね、あの人も。
ねえ。
いや考えられないですけど。
電気グルーヴ初っていう文字を俺が生きてる間に見られるかね。無理だ。
電気としてはないでしょう。
でも結構電気、ポップジャムとか出てたじゃないですか。
ポップジャム昔ガンガン寝てましたからね。
ねえ。
でもあの時もあれですよ。その、あれなんだったかな。まあ、電気としてもありましたけど、その電気以外でその、一つの企画アルバム作った時に、その、ギオナラ吸い込みたいっていう
のが
出たことがあるんですよ。
はいはいはい、
そういう音源作って。はい、で、それで、ポップジャムに出たこと、ポップジャムやったかな、まあ、NHK の番組に出たことあるんですけど、
うん、
その時もギオナラ吸い込みたいっていう名前は変えさせられてましたからね。確か、ドリルキングオールスターズかなんかって名前に変えさせられて。
そうそうそうそう、
うん。で、歌詞も伏せられてたんじゃなかったかな。モテたくてをな歌ってた時に。
そりゃ伏せるわな。
モテたくてもあれ確かだからキャバクラとかいうのもね、フレーズが出てきて。で、それもだから、音を伏せて口パクで歌ってましたからね、
うわ
ピンサロだなんだかいろいろ出てくるのが。
はい、大変だな。
まあ、でもそんななんかイレギュラーな形でね、NHK の歌番組とかには割と電気が出てはいましたけれどもね。
うん。
うん、
いや
そんな今やまあ大河のね俳優であったり
そうですよ
映画に出たりとか、
NHK 貢献度高めですよ、
うん、そのうちね電気としてはなくてもまあ審査員席に滝が座ってる時代が来るかもわかんないですよ。
出世したね滝もね。まあ、そんなね。まあ、
明治、ね、まあ、神田沙也加絡みでね、なんかあるんでしょうけど、松はどうなんだろうな、
ね、まあ、だけど、ちょうどその、まあ、そういうエクスキューズがあるじゃないですか。まあ、まあ、いいんじゃないかなと思いますけれども。
ほんと、ヤフコメの明治叩きは、本当に意味がわかんないんですけど。
あれ、何なんでしょうね、何なんでしょうね。
明治はなんか、私がみたいな感じが出て歌ってるのが嫌だって書いてるコメントが結構多いです。そりゃ歌手なんだから、我がみたいな、それは出るだろうと思うんですけどね。
松たか子にはそれがないんですかね。
あるっちゅうで歌手やりやから。
まあね。
なんだろうな。
やっぱり、まあ、メイジェイとか、あれなんじゃないですか、カバー界みたいなところの人なんじゃないのという評価なんじゃないのかね。
メイジェイの、あの、だから、批判されっぷりは本当になんか独特だなっていうね。
ね。
松上げ、メイジェイ下げみたいなこのノリがね。全くわかんないですけどね。
面白いですな。その、なんか感覚ね。
ねえ、本当に、本当災難だなって。
で、まあ今年もキャリーパミパミさん出るのね。うん、
もう3回目ですか。じゃあもう常連としてこの、まあね、あるんでしょ
う。なんかこう、賑やかステージ枠みたいな感じですかね。
そうですね。まあ、小林幸子もいないですからね。その辺を、
その辺で
引き継ぐような形で、う
ん。あんまり、結構そういう意味ではやっぱ地味なのよね。だからね。
うん、小林幸子はね、帰り咲くかどうかとは思いましたけど、まあ、もう完全に。
まあ、いろいろ、まあ、無理でしょうね。ちょっとね。踏んじゃった。
まあ、一回でもなんかこう、まあ、でも、汚点っていうような汚点ではないと思いますけど、まあ、ダーティーなイメージというのか。
いや、だって、細川隆史だって、やっぱり、ちょっとの間、みそぎがあったわけですからね。
結構なかったですよね。
うん。
まあ、あれは、まあ、
あれは、まあ、
何でしたっけ、あれは。炎天でしたっけ。
炎天ですよ。
じゃあ、ダメだ。
いや、まあね、ちょっとね。
炎天じゃダメだ。
お金絡むとね、やっぱね。
でも、しれっと宮脇宏がなんかこう常連枠みたいになってますよね、いつの間にか。
なんかグッと来ましたね、ここ数年でね。すごい。まあそういう意味で、あとは、まあいつもの通りね、香西かおり、五代夏子、坂本冬美っていう、この、まあ、ここら辺は硬いですよね。で、
まあこの辺を期待する層も厚いでしょうからね。
ね。で、去年は高橋真理子だったんだけど、そこに椎名林檎っていうね。これも、あれですかね、ワールドカップの曲歌ったから、
ね。まあそうでしょうね。うん、まああの曲歌うんでしょう。
あの曲歌うんでしょうね。
まあやっぱその貢献度ということ。まあでもそれで言うとユーズないんですね、今年ね。
そうなんですよ。なんかだから、ね、なんか微妙にね、なんかちょっと違うんですよね。今回ドリカムないしね。
ああ、はいはいはい。
何気にね、あれですよ。で、
結構そぎ落としてますよね。
そぎ落として浜崎ないでしょ。
あ、浜さんな、
浜崎あゆみ、どっちも15回ぐらいですよ。
もうまあでももう10回以上、まあ15回か、もうそんだけ出てるんだったら、もうなんかずるずる出させてあげてもいいのになると思うんですけどね。
まあ毎回毎回あのオープニングで、オープニングなのにオープニングじゃないようなことやっていかれてたんでね。まあちょっともう厳しいんじゃないのっていう感じはありますけどもね。
でもだからヒット曲うんぬんでがないとか言うんだったら、ヒット曲なくても出てる人バンバンいるわけですしね。
まあね。
うん。
なあ、まあそういう意味で、例えば倖田來未とかね、あの辺のその、ABEX 女子っていうのは、これで淘汰されたわけですよ。
E-Girls ぐらいなもんすか。
まあだからね、その EXILE っていうね、新たな、
うん、
エグザイル系というのか。
そう。
にシフトしましたね、世の中はね。
E-Girls の人気、まあまあまあね、高いんでしょうけれど、そうか。
E-Girls もこう、ね、どんな人たちがライブ行ってんのかわかんないっていう。
わかんないですよね。
わかんないですね。ちょっと見えないですね、ファンがね。エグザイルのファンっていうのも見えないんですけれども。まあそんな結構そういう意味ではいろいろなこう地殻変動みたいなのがあって、でも中島みゆきね、
まあこれはもうでもしゃあないでしょう。しゃあないというか、まあ出るのは今年しかないでしょう。やっぱ
NHK はね、まあマッサンですよね。
うん、
でも西野カナも実は5回目ですよ。
まあ西野カナはもうだから、もしかして浜崎と引き継ぐような形でこれから常連としてい
く
感じもしますけど ね、
まあ、若者枠みたいなもんですかね。
うん、女性支持枠ね、高いでしょうし、
そういう意味で言うと Perfume もなんで7年連続7回目なのかはよくわかんないね。
考えたら、でも Perfume 7回連続っていうのもすごい話ですね。
すごい話ですよ。すごい話ですよ。
気がつけば。
本当ですよ。うちら広島のあれですけんね、とかって言ってた子が、 7回連続7回目ですからね。
ね
え。偉いもんです。本当に。
ねえ。もう10年、まあもうすぐですよ、こんなの、
ね。本当ですよね。俺らも年を取るわけだよ。
ねえ。
ねえ。
そうか。馬乗りの、馬乗りさんのサイト開設3年後ぐらいに、じゃあもう一発目出てるわけですね、じゃあ。
そうですよ、そうですよ。うん、だから馬乗りラジオの7年でもありますね、このバフィムの7年。なんだそりゃ。まあ、今年でもいいライブしたし、海外公演も成功したし、良かったですな、ほんとな。
考えて水木ならもう気づいたも6回目ですよ。
6回目ですよ。
安定してますね。
ね、これをこの人を機にアニメ枠増えるかと思ったが、アニメ枠は増えんね。やっぱ難しいんだね、そこの辺ね。
アニメ枠みたいなのってのは、でも、まあ、あれがあるんでしょ、でも、その、妖怪ウォッチみたいなのが演出として。
あ、そうか、まあ、妖怪ウォッチはね、うん、去年はほら、リンクとホライズン。
うん。
あの進撃の巨人ですよの人が出たりしてたけど、うんうんうん、今年はそれがないなと思った。まあ確かにあの妖怪ウォッチ、
ね、歌手出場歌手としていうような扱いでは並んでないですけど、まあ企画コーナーでそういうのがあるってことでしょ。だからそこでそのなんか歌があるわけでしょ。もうよく知らないですけど
でしょうね。まあ昔さ、
妖怪ウォッチのなんか歌があるんでしょ
う。そういう意味で言えば昔秋葉枠ってあってさ、あの人、あの名前忘れた、あの外人さん
出てましたね、秋葉枠っていうの。
秋葉枠
でリアディゾンとか、
ね、リアディゾンね。
リアディゾンが紅白に出てた時代があるっていう、
ね、時代があったっていうのがね、びっくりですよね。考えてみれば。リアティゾンバブルだったんですよね。
あの時代の紅白はなんか、誰でも出てた感があって面白かったですね。
なんか、結構ね、そうだったよね。なんかいろいろちょっとカオスでしたよね。で、なんかここ数年はなんか原点回帰じゃないけど、なんかそういうところあるよね、ちょっとね。
うん、
歌番組。
賑やかしいみたいなのが、昔はだから、ダウンタウンにしろ、トンネルズにしろ、そういう芸人がわーって出てきたりとか
が
ありましたけど、そういうのも一切排除された感じがね。
確かにね。そこはゴールデンボンバーに集約されてますからね、うん、今ね。
でもゴールデンボンバーも、もうでも3回でしょ
う。そうなんだよ ね。ゴールデンボンバーはなんだろう、めめしくて2014なんですかね。
な、これもだから、ずっとおそらく、
あの、サソリ座の女はみたいな感じですよね。結局ね。いいとこに収まったね。ゴールデンボンバー良かったね。まあ、松田聖子ね、18回目安定しておりますよね。この、中堅まあ、この、中堅からベテランの中では最も、あれですな。藤あや子、水木奈々、そして、今年はどこなんだ、水森かおり。あとで来ましたよ、ミワ。ミワが連続とはね。
まあ、ミワはもう、ライブ動員数が知らないうちに、結構、もう、大きいとこでしかやらなくなりましたからね。
ね。ミワさん。
国立とかでもやってますしね。うん、
まあ、頑張っていただきたい。で、ももクロ。
ももクロまだ3回なんですね。
そう思うと、そんなもんなんだね。この、だから、この最近のこの1、2年の、こういうものの、この、ブレイクぶりっていうのの凄さですよね。もう今、日産スタジアムですからね。いや。俺でも去年のパフォーマンスって全然覚えてないんだよな。最初の時はさ、怪盗少女。
去年はあれでしょ？その、あの、布袋の曲でしょ？
あ、そうか、うん。あれか。
うん。
俺なんかやっぱり、あの、怪盗少女で、あの、早見しおりのことを歌ったっていうのが、なんか俺の中ではももクロってあれ
がもう2年前なんですよね。
ね。あれがピークなんですよね。 まあ、あれで、なんか俺の中では桃色クローバーって終わっちゃったんだよな。実に綺麗に、綺麗にこうお話が終わってしまったんだよね。自分の中で。
いやいや、その後ね、もう紅白の向こう側へって頑張ってるじゃないですか。
本当ね。本当だよね。俺もなんか見なきゃね。玉井さんの声は確かに心配だけど、でも有安さんの声がいい感じに、なってるので、俺はなんか前、これは昔言いましたけど、有安さんっていうのは、20代超えて、酒焼けした頃にシンガーとしてもう一回来るって信じてるんで。あの人の声はそこで、まあ、なんか酒焼けしてっていう時に、ブルースみたいなのを歌ってこその声だと思うので。私は期待しておりますよ、そういう意味では。
まあなんかソロで、あのメンバーの中でソロでいけそうやったら、まあ彼女ぐらいですかね。
うん、と思うよ。
うん。
どうしてもキャラ戦になっちゃうのかもしれないけどね。あの人の声はいい声だと思いますけどね。うん、
なんと薬師丸ひろ子が初っていうのがね。
初なんですよね。まあ去年、アマチュアで出ましたけど。
あれはもう、まあ、カウントされないっていうことですよね。ま
あね、あれは、あれはだから、にぎやかしいですよね。
ね。
ね。まあ、まあ、俺としては胸が熱いですよね。やっぱり。
何をでも歌うんすかね。薬師丸ひろ子が今ここに来て初っていうのはね。
ね。これはね、俺としてはね、やっぱり探偵物語を歌ってほしいですね。
なんか、ま、関連性が唐突すぎません。
いや、もう単純に薬師丸ひろ子の中で一番好きなのって、やっぱり探偵物語ですよ。あんなに激しい潮騒がですよ。
まあでも今年、ね、健さんが亡くなったじゃないですか。
はいはい。
あれ絡みで野生の少年の中とかあるのかなとかね。
それはない。それはないな。そこはちょっと、それこそ難しいですよ。でもあれがなんだからダブルの悲劇とか、ああ、かな。
ねえ、まあ彼女も結構な曲ありますからね。
あるんですよね。
うん、何歌ってもまあ、うん、ああ、聞いたことあるなっていう曲ばっかりですしね。
まあだけど今の子たちからすれば全部ね知らないんでしょうけどね。まあ、ね、セーラー服と機関銃ではないよな、いくら言うてもなみたいな。
今あえてそこをね。
ね。
セーラー服着てね。
ね。薬師丸さん何キロ痩せてくださいって言われるかっていう話ですよ本当に。
いやでも俺やっぱ高倉健絡みであるんじゃないかなとか思うんですけどね。
でもああだけどそうか、一応高倉健だ、鶴田浩二だ、あれは鶴田浩二だ。俺の中でちょっと頭が鶴田浩二と高倉健がごっちゃになっちゃって。高倉健歌ってないもんね。
高倉でも歌ってないですからね。
ね。ほら、鶴田浩二とか結構主題歌歌っててさ、紅白も確か出たはずなんですけれども、そういう意味ではあんまり歌ってないんだよね。
今年はでも高倉健のコーナーみたいな設けられるでしょうね、なんとなく。
ああ。でもそういう意味で言うと、高倉健が出た映画とかで、音楽もっていうとあんまないよね。あ、でも、
まあ歌はデュエットとかでは結構シングルバンバン出せてる人ではありましたけどね。
ああ。
うん、まあ、なんかこう映画絡みでっていうのはなかったかな。ただなんか、うん、そういう歌は高倉健の歌は結構ありますけどね。
まあね。
それを誰が歌うかっていうのはまあ考えられないですけどね。そうなんですよ。この紅白では。
この紅白ではないでしょう。サブちゃんいないんですから、だって。
そうですね、引退ねされましたもん ね紅白はね、
うん、
だから北島枠っていうのがどうなるのかなと思ったら、それはちょっとなんかなさそうな感じですもんね。
なんかね、だから結構あれですよね、 まあ、演歌にやっぱり人材がいないんでしょうな。もう、まあ、だから山本ジョージが出るのかとかね、小金沢くんが出るのかみたいな、うん、そういう世襲はなかったわけじゃないですか。
小金沢は、懐かしいな。
世襲はなかったわけで、まあ、だけど山本ジョージとかももう別の事務所なんだってね、今ね。北島さんとこじゃないらしいんですよね。
クリス・ハートっていうのがもうよくわかんないんですけど、
これも全然よくわかんないんですけれども、これは謎は、
まあ、外人の人で日本語の歌がうまい枠みたいな、そんな枠があるのか知らないけど、
だからなんか、
かつてでもそんな外人で演歌歌う男の人いたじゃないですか。
ジェロ、
誰でした？あ、そうそうそう、ジェロがクリス・ハートに取って代わられた感じですよね。
ねえ、なんかそういうあれなんでしょうね。
ジェロは何がわかんかったやろ。かわいそうな気がするな。
うん、なんかね、なあ、クリス・ハートよくわかんないね。まあ結局ジャニーズ盤石っていう感じですわな。嵐、カンジャニ、
ね、
スマップ、セクシーゾーン、トキオ、そして V6 ですよ。 V6 今年一番の胸圧は V6 なんじゃないですかね。
まあ貢献度のね、 NHK 貢献度の高い人が、
そうですよね。朝の顔に命で、夜の顔に岡田くんですからね。完璧ですわね。何歌うかですよね。やっぱミュージックフォーザピープルじゃないですか、ね。
でしょう。
やっぱね、ミュージックフォーザピープル、テイクミーハイヤー、輪になって踊ろうメドレーなんじゃないですかね、やっぱね。
輪になって踊ろうはいいな。
完璧じゃないですかね。完璧。
うん、
ああ、胸が熱いな。
ミュージックフォーザピープルって何年前の曲や。
この手にビクトリーとか言って歌ってた頃ですよ。
そうか。あ、もうそんな前やもんな。
すごいです。90年代前半、94、5年じゃない？うわうわすごい。
福山雅治ってまだ7回なんですね。パフュームと一緒なんですね。
ね。
あんまり出てくれなかった人なんですね、じゃあ。
そうなんですよね。だけども歌詞としては確かにこんなもんじゃない？もうちょっと前からガッと来てたかしら。
いや、福山はもう90年代からガンガン人気あった人でしょ。でも
あいいだ
けが何年前の曲らすか
あれが何年だよ。あれでしょ。多分歌手としてのブレイクは
どうなんでしょうね。もうなんか全然はっきりと覚えてないですけど、ね、でもまあ90年代は普通に人気あった人ですよね。
そうかな。
うん、
まあ、あとは
氷川きよしはなんすか、こう暴行事件っていうのはこう査定には変わらないですかね。
あれだけど結局、
まあ、あったか あないのか分かんないですけどね。
不起訴でしょ。不起訴かなんか、まあ、あのほら和解かなんか、まあ、とりあえずあの
でもまあスキャンダルがあったことに対して、ね、特にお咎めがじゃなかったんだなっていうね。
うん、一応ふわっとした着地のさせ方をしてたので、まあでも何気に TM レボリューション5っていうのがすごいね。
うん、
頑張ったね。
ああ、そんなこんなんや。まあ、まだ5回なんや。へえ。
頑張ったね。まあだから、どっちかというと紅白向けじゃなかった人たちが、人がこうぐーっとここに来て。
うん。
なんていうんですかね、これも結局 TMK っていうんですかね。
うん。
ねえ、なんか、そういう意味ではこう、まあでも全然違うな、全然違うな、小室さんの DNA はここにあるのか。うん、
あとトリプル A がね5回っていう
前回
トリプル A なんて世間的な認知度って本当どうなのかなっていうね。
前回赤組で出てるんですよね。で今回白組で出てて、 なんか便利枠なんじゃないですかね。
まあ、男女がね、混ざってるところですからね。そ
う
そ
う、どっちでも出れるっていう、こう、数合わせに最高な感じ。そういう意味ではドリームファイブ出てほしかったですけどもね。
でもそれが、あれでしょ、
今、妖怪ウォッチに行ってる。妖怪ウォッチに行ってるんですけれども。
そうそう。
そこをこう突き抜けてほしかったですけどもね。ね、あれですよ。僕たちのサガナクションが残念ながら一回で終わってしまいましたよ。
何言ってるかよくわかんない人だったみたいな扱いだったんじゃないですか。
あのクラフトワークのパクリがよかったのに。その代わりに世界の終わり初ですよ。
来たか。キャリーパンペメンと同じ並びで並んでるの面白いですね、これ。
なかなかね、いいんだ、みたいなね。許されるんだ、そういうのっていう。いいですよね。今年はだから、そういう意味で、ああ、でも俺、世界の終わりってまともに最初から最後まで聞いたことがないので、紅白で聞こうと思います。ビジュアルも
あんま見てない。ドラゴンなんとかって曲をやると思いますよ。
ドラゴン、あ、そうなの。俺、そもそもさ、本当にさ、世界の終わりって、ほとんどあの、数秒の、なんていうの、あれしか見たことがないので、本当に知らないんだけども、この人たちの音楽性は、
音楽性
なんなの
音楽性、ね、難しいですね。
ロックなのロックなのっていう問い自体がすでに
ロックじゃないかっていうと、ギターを弾いてるやつはなんかどうだみたいなことを
言ってましたね、言ってましたね。
ギタリストに対してのね、こう揶揄するようなのがすごく
言ってましたね。
ツイートしたことでこう評判に、ね、なったりはしましたけど ね今時ギターをみたいな、
ね、言ってましたね。
そういう音楽性なんじゃないですかね。ギターレスな。わかんないけど。
そうか。シンセね。シンセ使うんだね。
ドラゴンなんとかっていう曲はすごく EDM っぽい要素を取り入れて、ああ、時代の最先端だなって思いましたよ。
マジで。アゲアゲなのね。
なんか、うん、そんな感じ。
うん、ありがとうございます。十分です。伝わります、うん。そういう意味で言う
EDM、EDM を取り入れた電気グルーブって感じですね。
ああ、なるほどね。20年前からパクってたっていう。
25年前からパクってるという。
いうあの、そういう意味で、まあなんか、白組パッとせんな。福田光平知らんしな。
白組がパッとしないですね、本当に。まあ、そんな中でその長渕がうわっていう感じはします
け
どね。出ちゃうんだって。
長渕さんが出ちゃうんだっていうね。
ねえ。また2曲歌うのかみたいな。
尺無視みたいなね。こないだ、ああ、だけど、そうか。もう、どこで歌うんだろうね、今年はね。
まあ、ここで名前出てって、まあ、まあ、じゃあやっぱ会場で来はるんでしょうね。
いや、だけど、この人ベルリンとかさ、あの、前回は、あの辺で、あの、震災のあった辺でやったし。
ああ、まだ中継なんですかね。
桜島かな。
ああ。でも、最近あの辺噴火とかなかったでしたっけ。
阿蘇山噴火
した。あれ、阿蘇山か。
そういう感じですね。ちょっとあれですね。まあ曲が発表されるともうちょっとまた、とにかく V6 ですよ、今年は。今年は V6 の年になります。うんうん、予言しておきます。
年になるかどうかはね。まあ、メンバーのそれぞれは、業界内外でも評判はいいから、ね、出られるんでしょうしね。
うん、今年は V6 と薬師丸ひろ子ですよ、やっぱり、目玉は。
目玉なぁ。目玉ってあるのかなぁ。
もうそれ以外は大体わかるじゃないですか。
長渕はなんか、 尖閣諸島から歌うのかなとかね。
寒風吹きずさむ尖閣からお届けします。
うどてる最中に中国から攻められるっていうね。
なんで先森の歌とか歌ってね、それでね。
人の歌を。
そうそう、さださんの歌じゃないですか、それみたいな。山はドドドドドみたいな。すごいですね、なんか、
うん、
平和の意味について考えさせられますよ。
いや、まあ尖閣諸島から歌うんだったら長渕しかいないでしょうね。
まあね、
まあそれか竹島でもいいですけど。まあ中継枠としてね、
中継枠としてね、
うんうん、ベルリンの壁からね、それに匹敵する場所いったらもうそういうところでしかないでしょうからね。
うん、まあ別に、うん、そんな無理しなくていい。普通にやっていただいて。
でも今 NHK のあれがほら今あれでしょ、百田とかでしょ。
ああそうか、
尖閣とかで歌わす演出やらせるのはありかもわかんないですよ、これ。
ああ、そうですね。永遠のゼロ的なね。
あながち、嘘じゃないかもわかんないですよ。今の NHK なら。
今、私の室内では、うちのお子様が大泣きしてるっていろんなちょっとですね。家の中では問題が発生しておりますけれども、あとはまあ、おなじみのバイラルメディアとかへは転載禁止でおなじみの裏紅白も。
まあ裏紅白はもう今年はもうでも人材にこどかかない年でした
からね。いや本当ですよね。だってサムラゴーチと大方さんっていうさ、この人があれですからね、鳥じゃないんですからね。まあ、鳥はまあ、ヒデローの燃えろバルセロナなんです
けど。これはもうね、もう毎年
そうですから、
ね。
しょうがない。もうだって、燃えろバルセロナと尺を尺とか、ね、熟女 B とか、ここでしか見ない単語ですから
ね。熟女 B はもう何年熟女 B これ、やるんだっていうね。
いや、まあ、熟女 B はやっぱり、そう、語り継がれるべきだと思いますけど。子供の時、子供の時、俺、普通にこれ歌ってるの聞いて、キョトンとしましたもんね、だってね。なんかさ、月緑とその中森明っていうのが、なんか同じ事務所か、なんか、なんかのあれで、だから、まるでさ、月緑がその中森明のお姉さん的な、あれなんですよ、みたいな、
うん、
こう、触れ込みというか。まあ、があって、で、熟女 B ですからね、ひどい裏切りだと思いますよ、中森明菜にしてみりゃ。で、熟女 B はねえだろうっていうね。まあ、今年も、本当に、すごいですね、すごい。本当、笑かしてもらいました。まあそんなでございます。今日はもうすいません、終わらせてください。喉が、声がもう出ません、すいません。いよいよね、今日が11月最後で、来、
ああそうですね、
もう12月ですけれども、
うん、
まあ今年1年を来週か再来週あたりで振り返りますが、海外行ったねっていう話になると思います。
そう、もう12月ですね。
いいな、与田さん、
何が。
海外行けて。
まあね、一人見ながらできるようなもんですからね、うん、独身貴族の特権ですよ、こんなの。
いいな。まあそんな、隣の芝生は青く見えるわけでございますが、与田さん、最後何かございますでしょうか。
そうですね。もう、12月はね、そんなに見に行くこともないのかなと思うんですけどね、落ち着けて。うん、
あ、もう東京来ない？でもあれ
いや、東京は多分12月3回は行きますけどね。
3回来るでしょ。
まあ、そうですね。なんだかんだでやっぱり、わーわーと。
与田さんの2015年にもご期待ください。
まあね、ベビーメタルもライブありますからね。
そうですね。
うん、そういえばベビーメタルは紅白出る出へんみたいな話ね、ありましたけど、結局やっぱなかったですね。
なかったですね。乃木坂落ちたりもしましたし、落ちたという
か。だからやっぱ紅白でよくその話題になったその年には出さない放送が発動したみたいな感じですよね。
うん。
だからまあ、出るとしたらまあ来年なんだろうなっていうのがね。そうそうそう。
まあだからもう一年ね、やってれば出られるっていう、この、変なハードルですよね。まあ、Perfume も2007年じゃなくて8年だったっていう感じですよ。
ももクロもそうでしたからね。
まあ、そうですね。
だからまあ、いつもの NHK だなっていう感じがね。
ね。結構、あれだったんじゃないかみたいなね。スキャンダルが尾を引いたのではないかみたいな報道が、報道というのがかなり声が大きかったですが。
まあまあ、
どっちかっていうとそうだと思うんですけどね。その NHK らしい塩漬けの仕方だなっていう。
まあでも年末に特番なんかもやって、まあそういう布石を打っといての来年満を持してみたいなとこなんでしょうかね。
ね、
うん、まあ来年はね、その2人が高校生にもなるし、まあ卒業するわけで、まあ、本格指導もするでしょうから、世間の露出度ももっとね、高くなることも考えられるでしょうし、まあその辺での紅白っていうのも、まあタイミング的にはいいのかもわかんないでしょうけどね。
だけど、紅白じゃねえよ。ベビーメタルは。あれをだってさ、NHK ホールでやると思うとさ、じいちゃんばあちゃんうるせえよと思うと思うよ。
いやー、でもそれを言ったらだって、もっとなんか、すっとんきょうなメンツ多いじゃないですか。なんだかんだで紅白も、
まあ
ね、キャリーもそうですし、ゴールデンボンバーもそうですし、
まあね、
うん、そういう考えたら、まあきちんとまだ歌を聴かせるグループの方だとは思いますよ。
よっしゃ、まあそんなわけで来週はできるのかな。
大丈夫ですね、来週は。はい。
ああ、じゃあ、多分来週が今年最後なんじゃないですか。
え、そうなんですか。
いや、
早いな。
いや、だけど、ああ、だけど、まあ、年末最後はできるか。
うん。
でも結局27もあれだろう。結構、いや、だからずっと与田さん東京来てんなと思ってね。
まあ、そんな1回ってことはないとは、思いますけどね、
うん、まあ、うん、なんかどっかでやれればと思います。
そうですね、
はい。じゃあまあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。すいませんでした。さよなら。